続きまして聖書を拝読いたします。本日の聖書箇所は使徒言行録13章1節から3節です。新約聖書237ページになります。使徒言行録13章1節から3節。アンティオキアではそこの教会にバルナマ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主ヘロデと一緒に育ったマナエン、サウロなど預言する者や教師たちがいた。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させた。宣教聖霊主導の教会と題しまして、末盛牧師にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。今朝もイエス様の血潮により私たちの罪が許されて、イエス様のご復活の喜びに預かりながら、聖霊様に助けられて、ご一緒にこのように礼拝を捧げることができます。恵みを心から主に感謝し、主の御名を賛美いたします。ご一緒に今朝もご挨拶をいたしましょう。両隣の方、また前後ろの方と神様の祝福をお祈りしたいと思います。祝福しますとご一緒にご挨拶をしましょう。祝福します、祝福いたします、祝福します。ライブ配信の皆様も祝福いたします。アーメン。お祈りいたします。恵み深いご愛なる天のお父様、尊い皆を心からあがめ、心から感謝いたします。先週のイースターの喜びに預かりながら、新しく教会がまた聖霊の恵みを求めて歩み始めております。今日の礼拝に聖霊様豊かにお働きください。聖霊様どうぞ来てください。この場所を満たしてください。また私たち一人一人の心をどうぞ開いて、聖霊様がお入りくださり、今日語られる御言葉が私に語られた御言葉となって、命となり力となり、今日イエス様を心から愛し、またイエス様への信頼を持って、あなたの御旨のために派遣されていくこの朝となりますように、どうぞ祝福してください。集う方の中には病の方、またさまざまな困難の中で今日疲れを覚えて礼拝に来ている方も多くおられます。主を助けてくださり、今日お一人お一人に御血潮による癒しを与え、また霊の解放を与え、主の深い十字架の慰めに預かりながら立ち上がる朝となりますように導いてください。また今日ここに来ることができない多くの兄弟姉妹たちを覚えます。また私たちが覚えている愛する者たちを覚えます。どうぞ主を憐れんでくださり、それぞれの場所にあって始められる主と共に歩み出す一週間の上に、聖霊様の豊かな助けと御励ましがありますように、祝福をお祈りいたします。宣教地にある先生方の上に、またライブ配信を通して共に礼拝を捧げるお一人お一人の上に、と等しく主の恵みと祝福がありますように。今日御言葉を取り継ぎますが、どうぞ聖霊様助けてくださり、言葉を思いを清めてくださって、主が語りたいことだけを十分に取り継ぐことができますようにお助けください。すべてを御手に委ねます。心からの感謝とともに、主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。早速ですが、今朝は聖霊主導の教会、またあるいは聖霊主導の人生と題して御言葉を語らせていただきます。イエス様は私たちの罪のために苦しみを受けられて、捨てられて、そして血を流すことなくして罪の許しは与 ありえないとですね、このヘブライ人への手紙に書かれています通り、血を流しイエス様はご自分の命をもって私たちを罪から全ての呪いから救い出してくださり、贖いの技を成し遂げてくださいました。そして先週私たちは喜びのうちにイースター礼拝を捧げましたけれども、イエス様は死よりよみがえられて私たちに新しい命、神聖永遠の命をお与えになるためにご復活してくださいました。そして現在教会は5月28日のペンテコステ礼拝に向けて歩みを進めておりますが、復活された主イエス様は弟子たちをはじめ多くの人々にご自身を表されたとこの聖書の中に記されております。そして使徒言行録の1章の3節からのところに、40日にわたって彼らに現れ神の国についてお話をされ、そしてエルサレムを離れず前に私から聞いた父の約束されたものを待つように、ヨハネは水でバプテスマを授けましたけれども、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。来週2名の方が、バプテスマを控えておりますことを本当に喜び、また感謝とともに祝福をお祈りいたします。イエス様はこのようにご命令をされて、そして天に上げられていきました、昇られていきました。イエス様は天において父なる神様の御座にお着きになり、栄光をお受けになりました。それはイエス様を信じるすべての人たちに聖霊が注がれるためであります。ヨハネによる福音書7章の37節からのところをお読みします。お開きになる方はヨハネによる福音書7章の37節179ページ、179ページです。ヨハネによる福音書7章の38節から39節をご一緒に読みましょう。ヨハネによる福音書7章の37節から39節をご一緒に読みます。179ページです。3、はい。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからである。アーメン。このようにイエス様は言われました。イエス様は十字架と復活により父なる神様からの使命を完全に全うされまして、そして天の御座にお着きになり栄光をお受けになりましたので、ここにイエス様がまたこの御言葉に記されております通り、私たちは今、たとえ人生のあらゆる苦難、また試練の中で疲れを覚え、また力を失っていたとしても、私たちはイエス様を心から信じて、そしてイエス様の栄光の霊なる、この聖霊の豊かな水を汲んで飲むことができると、そのように聖書に記されております。新年度に入りまして、週報に記載しております今年度の主題聖句、そして、御言葉による新しいこの主題を掲げました。お気づきになった方がいらっしゃるでしょうか。週報のこの裏面ですね、2023年度の主題はアンテオケ教会たれ、そして副題として聖霊主導の教会、このようにしてタイトルを、主題を付けさせていただきました。聖書箇所は、今朝の聖書箇所であります、使徒言行録13章の2節であります。 13章の使徒言行録13章の2節、彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって2人を決めておいた仕事に当たらせるために。そこで、彼らは断食して祈り、2人の上に手を置いて出発させた。先月3月に開かれました世界選挙リバイバル聖会において武田博史先生から創世記9章、そして使徒言行録この13章の箇所からアンテオケ教会たれ、このメッセージをいただきました。今年度、今年玉川教会は60周年を迎えますけれども、まさしく60周年にふさわしい私たちの使命をもう一度改めて再確認させていただく、そのような御言葉をお取り次ぎいただき、そしてアンテオケ教会たれ、このメッセージとともに私たちは新しい年度聖霊主導の教会として歩んでいくことを告白したいと思います。この聖霊主導の教会というのはですね、以前祈祷会に来てくださった松本望宣教師、この松本先生が玉川教会が聖霊主導の教会です、そのように言ってくださった、この言葉を大変気に入りまして、聖霊主導の教会です、玉川教会は聖霊主導の教会です。アーメン、アーメン、アーメンですか。ちょっと力が弱いですけれども、玉川教会は聖霊主導の教会です。アーメン。玉川教会はどなたが導いておられるのですかと皆様が聞かれましたら、聖霊様ですと答えてください。末森牧師ですと言わないで、ですね。あるいは私ですと言わないで、ですね。聖霊様です。玉川教会はどなたが力を持っておられるのですか、牧師ですではなく、あるいは信徒の誰かですではなく、私ですではなく、聖霊様が力を振るっておられます。どなたが主導となっておられますか、聖霊様です。皆様このようにしてどなたかに、尋ねられることがあるか分かりませんけれども、どこかの教会に行きましたら、そのようにして大胆に、特にバプテスト連盟ではそのようにお答えいただきたいと強く願います。また皆様の人生はいかがでしょうか。どなたが皆様の人生の主導権を握っておられるでしょうか。皆様のご家庭は誰が主導権を握っていらっしゃるでしょうか。皆様のお仕事、どなたが導いておられるでしょうか。聖霊様ですと言いましょう。私の家庭の主導権を握っているのは私ですと言わないで、聖霊様です。私の職場、与えられた学びの場、学校、すべてすべて私たちが使わされていく場所を導いてくださるのは聖霊様です。私の人生の主導となってくださるのは聖霊様です。このように毎日告白するならば、皆さん聖霊の恵みに預かって日々喜びのうちに過ごすことができます。ガラテヤの信徒への手紙5章の16節でパウロはこのように言いました。349ページを開きます。349ページ、349ページ、ガラテヤの信徒への手紙15章の16節をご一緒に読みましょう。ガラテヤの信徒への手紙5章の16節、349ページです。ガラテヤの信徒への手紙5章の16節、よろしいでしょうか。349ページです。ガラテヤの信徒への手紙5章の16節をご一緒に読みましょう。3、はい。私が言いたいのはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。アーメン。私が言いたいのはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。御霊によって歩みなさい。生活をしなさい。 Walk in the Spirit というこの言葉、私が言いたいのはこういうことです。御霊によって生活をするように。 どのような人生が豊かな祝福、実を結ぶ人生であるかというならば、パウロは、それは肉の欲望に従う人生ではなく、聖霊の導きに従う人生こそが、内側に豊かな霊の実を結んでいく神様に祝福された人生です。そのようにパウロは言いました。私たちは自分で気づいているか気づいていないか、あるいは意識しているか意識していないかにかかわらず、聖霊の導きに従っているか、すなわち聖霊主導か、あるいは肉の力、肉の技、罪の力に捕まっているか、欲望のままに生活をしているか、このどちらかに属しています。間はありません。どちらかであります。聖霊様が主導か、肉が主導か。確認してみたいと思いますが、五章の19節、肉の技は明らかです。肉の欲望に私たちが捉えられ、また従っていきますと、どういうことが私たちのうちに起こるか、このように書いてあります。19節、肉の技は明らかです。それは、姦淫、わいせつ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、主演、その他、この類のものです。これが肉の欲望に従って私たちが生きておりますと、私たちの心の中に敵意が生じ、争いが生じ、怒りが生じ、利己心が生じ、わいせつ、公職、いろいろな神様とは違う人間の罪の思いが繁殖していきます。これに対して22節を読みましょう。22節、23節を読みましょう。3、はい。これに対して霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。アーメン。これに対して霊のご支配の中で生きていきますと、私たちのうちには愛があり、喜びがあり、平和があり、寛容があり、親切があり、善意があり、誠実があり、柔和があり、節制があります。聖霊主導でありますと、これらの実が私たちのうちに豊かに結ばれていきます。私たちは私のあらゆる問題を主の御手に委ねて、聖霊の導きに従って生活をしましょう。私の委ねられた使命も、また家庭も子育てもお仕事もお勉強もすべて聖霊様の主導にお委ねしましょう。聖霊様に従うならば、皆様は聖霊のお力によって今週もなすべきことを成し遂げることができると信じます。そしてアンテオケ教会こそは、このまさに聖霊様の導く聖霊主導の教会でありました。使徒言行録、今日の聖書箇所、また主題聖句になります使徒言行録13章の2節では、彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。この一節を読みますと、アンテオケ教会がいろんな人が集まってきて、またですね、いろんな賜物を持っている人、予言する者もいました、教師たちもいました。このような人たちがおりましたけれども、このような人たちが主導ではなく、アンテオケ教会は聖霊様が主導になってくださっておりますから、聖霊が告げるんです。礼拝の中で皆様に聖霊様を通して主ご自身が御言葉を語ってくださるんです。聖霊様を通して悟ることを与えてくださる、十字架をよくよく教えてくださる、罪を明らかにしてくださる、信仰を与えてくださる。聖霊主導の教会の特徴のまず一つ目、真実な祈りと犠牲をもって礼拝が捧げられているということです。アンテキオ教会が今読みました、彼らが主を礼拝して断食をしていると聖霊が告げた アンテオキ教会なるこの聖霊主導の教会は礼拝のためによく祈りよく備え、また断食という犠牲を捧げながら礼拝において聖霊が告げてくださること、聖霊様が働くこと、聖霊様が主導となってくださることを待ち望みながら一回一回真剣に礼拝を捧げている、これがアンテオケ教会であり、また聖霊主導の教会の特徴であることがここに書かれています。後ほどまたこのことを取り上げますが、これはまさに終わりの時代を意識している教会の信仰の姿です。つまり一回一回の礼拝を、来週も来るかもしれない、いや来月捧げても同じではなく、今日が最後の礼拝かもしれない、そのように心を込めて聖霊様の招きを求めて礼拝を捧げている、これが聖霊主導の教会、アンテオキ教会の一つ目の特徴でありました。そして二つ目は、神様の御心に心が開かれている教会。来月5月の27日この土曜日に南ブロック女性会の集会が玉川教会会場として行われ、私がメッセージを取り継がせていただくんですけれども、そのメッセージのタイトルは、心を一つに御言葉に立つ教会の祝福、このようなタイトルをつけさせていただきました。御言葉に立った時に教会に回復が起こっていく、教会が聖霊主導の教会に変えられていく、聖霊主導でありましたこのアンテオキ教会は御言葉に立つ教会でありました。つまり神様の御心を行う教会、神様の御思い、私たちがしたいことではなく、私たちの願いではなく、神様が何をしたいか、神様がしたいことを一番にする教会。復活の主のご命令は、御心とはうちにおいて私たちが互いに愛し合うこと、そしてすべての作られたものに福音を述べ伝えること、世界宣教をすること、これが神様の御心であると聖書に書かれています。アンテキュ教会、そして聖霊主導の教会は、この御心を一番にして礼拝を捧げていた、またこの使命に生きていた教会であるということができます。このアンテキュ教会が主がいかに祝福し用いられたかということは、私たちが歴史の中で学ぶことができる事実でありました。アンテオキ教会はそのような教会でありました。先ほど言いましたように、今年玉川教会は60周年を迎える教会であります。アンテオキ教会のように聖霊主導の教会として、さらに大きく主に用いられる教会になりますようにと願います。そして今日、今朝の購読聖書の箇所を開きたいと思いますが、マタイによる福音書25章の1節から新約聖書49ページをご一緒に開きました。先ほど、聖霊主導の教会の特徴の一つ目として、それは真実な祈りと犠牲をもって礼拝が捧げられている教会であるということを先ほど申しました。そしてこれが終わりの時代に建てられている教会、終わりの時代というその信仰を持っている教会、今日のマタイによる福音書で言うならば、主が来られる再臨を待ち望んでいる教会、それが聖霊主導の教会の姿であります。十字架に向かわれるイエス様は、マタイによる福音書24章から終わりの時代の印としてどのようなことが表されるかということを、この24章からお語りになられました。先週の木曜日のあの回でも、いろいろなこの日々ニュースの中で起こってくる、また知らされるニュースを通して、もう終わりの時代ですね。先週はですね、ルカによる福音書からこの終わりの時代のメッセージが私たちに語られたわけでありますけれども、このまさに今語られている通り、朝からいろいろなニュースが飛び込んでくる、何が起こるかわからない、本当にボタン一つで次の戦争が起こるような、そういう気配がいつもいつも漂っている、不穏な空気が漂っている終わりの時代
ですね、とですね、この間のノアの会でも共に分かち合いました。イエス様は今日そのことを24章から語られて、25章では10人の乙女の例え話を通して、13節だから、目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないのだから、そのようにイエス様が弟子たちに対して語って行かれました。25章の一節、そこで天の国は次のように例えられます。10人の乙女がそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出て行きました。ここで10人の乙女が出てきます。この10人の乙女はどういう乙女かというと、イエス様はここでこの10人の乙女というのは、まずはじめに賢い賢くないかかわらず、この10人の乙女は花婿なるキリストを待っている人たちのことです。そのようにイエス様がお話をされました。この乙女10人は花婿であるキリストを待っている花嫁たちです。終わりの時代に建てられている教会は花婿なるキリストを待っている教会であります。花婿なるキリストをいつ来るかいつ来るか、そのように待ち望んでいる教会である。そのようにイエス様はこの箇所で、また多くの聖書箇所で、私たちがキリストの建てられたこの教会が、また私たち一人一人は、男性女性に関わらずですよ、皆さん兄弟姉妹皆すべてがキリストなら花婿を待っている、皆さん花嫁であります。いいですか、皆さんは花嫁であるんです。ちょっと意識あるかないかは別として、皆さん花嫁さんですよ。そしてですね、この花嫁さんの特徴は、最大の特徴は皆さん何だと思いますか。まあ、花婿を待ってるというのがその花嫁さんの特徴ですけれども、花嫁さんの特徴というのは花婿を愛しているということではないでしょうか。なんで待っているかというと、愛してるからですよね。愛しているから早く私のところに来てほしい、これが花嫁さんの特徴であります。イエス様はそのようにして聖書で、私たちキリストの教会はキリストを、花婿なるキリストを愛している群れ、私たちクリスチャンはキリストなる花婿を愛して愛して仕方がない、そういう者たち、そういうふうに聖書にイエス様は記しておられます。聖霊主導の教会というのは、聖霊様は働きの中でイエス様をいつも愛して待ち望んでいる人たちの群れ。どうしてこのようなことが起こるかと言いますと、聖霊様が豊かに働かれますときに、イエス様の十字架というものが、あの苦しみ、捨てられ葬られたこのことが私の罪のためであった、こういうふうに聖霊様によって深く深く教えられていきます。こんなもののためにイエス様は命を捨ててくださったんだ、そのような花婿を、イエス様を私たちは愛さずにはいられなくなっていくんです。この受難日礼拝の時にですね、子供賛美の両手、両手いっぱいの愛というこの賛美をですね、紹介しましたけれども、たくさんの方が、私も含めてこの賛美をですね、本当に毎回、賛美を捧げると涙が出てくる賛美なんですけれども、どういう歌詞かというと、ある日イエス様に聞いてみたんだ、どれくらい僕を愛しているの、これくらいかな、これくらいかな、イエス様は黙って微笑んでいる、もう一度イエス様に聞いてみたんだ、どれぐらい私のこと、僕のこと愛しているの、これぐらいかな、これぐらいかな、イエス様は優しく微笑んでいる。ある日イエス様が答えてくれた、静かに両手を広げて、その手のひらに釘を打たれて十字架にかかってくださった、それは僕の罪のため、ごめんねありがとうイエス様、ごめんねありがとうイエス様、こういう賛美です。 ここにあるのは何かというと、ああ、どれぐらい自分が愛されているのかな。そのことをイエス様が両手を広げてくださって、その打たれた傷、その痛み、血を見て、ああ、この十字架が私、僕のためだったんだ。これはほどに、御子がご自分の命を捧げるほどに、痛むほどに私を愛してくださったんだ。イエス様、ありがとう。イエス様、ごめんなさい。そしてイエス様、ありがとう。この愛に応えていきたいです。これほどの愛を持って私を愛してくださったイエス様、あなたを愛してあなたに従っていきたいです。これは聖霊様の働きです。イエス様、本当にあなたの十字架が感謝です。この間のですね、今回の受難日礼拝の後にある姉妹が今年の受難日礼拝人生で初めて泣きました。おえつごするほどにイエス様の十字架が迫ってきて泣きました。それは本当に聖霊様の恵みですねと、そのような分かち合いをしました。聖霊様が働かれない時には、私たちが固くなで心を開くことができない時には、どんなに十字架の御言葉を聞いても私たちの心が動かない。私も新学生になってからですね、経験があります。新学生になって、そして十字架、この受難書の中でヒューマン先生が十字架の御言葉を語られる、でも全然響いてない自分自身がわかる。空っぽ。またそれでなんと惨めなものかと自分自身を聖霊様が教えてくださるわけですけれども、聖霊様の働きの中で十字架がよくわかった。私のために死んでくださったイエス様を思って、もう涙が溢れて溢れてしょうがない。おえつするほどに涙が出る。そしてイエス様、ありがとうございます。ごめんなさい。けれども、この素晴らしいご愛に応えていきたいと願います。自分がどれぐらいのことができる、できないではなく、このご愛によろしければ応えたいと、そのように思います。これが聖霊様のあふれる働きであります。今申しましたように、花嫁の最大の特徴は、そのようにして花婿を愛していること。これが最大の特徴であると思います。少し前にですね、40日の奨励を私がした時か何か分かりませんけれども、私がその中で夫の証しをしました時に、終わってからある方から、先生は本当に春彦さんが大好きなんですねと、そのようにですね言われました。別にこれはのろけ話をしたいからではなくって、でもそのようにして言われました時に、分かりました出ちゃってましたと、こういうふうに、まあ冗談交じりにですね、言ったんですよ。でも、出ちゃってたんでと思いますね。私たちが夫を、妻をですね、愛するときに、その祝福を願う。この人が喜ぶことをしてあげたいと願う。この人に幸せになってほしいと、そういうふうに思うではありませんか。この人が健康であってほしいと思う。あるいはこの人が本当に幸せであってほしいと思う。この人が喜ぶことをしたいと思う。何が喜ぶかな？どうしたら嬉しいかな？昨日、あるですね、この集会に参加して、まあ、その中で主人がスピーチをする機会を与えられたんですけれども、昨日、主人が帰ってきまして、なんとか今日の集会が終わってよかったと言って言いましたので、あなたのスピーチが一番よかった。そういうふうに言いました。まあ、本心です。素晴らしいスピーチたくさんあったんですけれども、あなたのスピーチが本当に素晴らしかった。感動して涙が出た。と、ありがとう。ありがとう。でもこれは美しくないですか？なんか嫌な気持ちがしますか？こういうことを聞いたときに、あるいはこういう夫婦を見たときに。花嫁さんというのは、花婿を愛しているから、いつも花婿が何したら喜ぶか、そういう思いを持っているのが花嫁です。女性の皆さん、どうぞご主人に優しくしてください。子供に優しくするのもいい、子供をケアするのも良いですけれども、どうぞ 夫を愛してください。いい言葉をかけてください。励ましてください。たくさん励ましてください。これが主の御心であります。主が喜ばれることであります。そのような夫婦は美しい夫婦になります。そして男性の皆様、どうぞ足りないところがあっても喜んで許してください。そして愛してください。嫌なこと言わないでください。家庭で笑ってる方いっぱいいるので、多分言っちゃったなとか、今朝言っちゃったなとかですね、あるかもしれませんけれども、今日改めて悔い改めて、私たちもまた実際の生活の中においても本当にキリストなる花婿を愛するように、家庭でもそのような愛を証ししていくならば、これは素晴らしい主の栄光を表していくと、そのように思います。そのようにしてキリストの花嫁というのは、花婿を愛している、花婿にいつも優しくいたい、いつも花婿に喜んでほしい、そういつも切ない思い、切実なる思いがあるものであります。キリストの花嫁という賛美を今日準備できませんでしたので、今度ぜひプレイズで賛美したいと思いますが、キリストの花嫁という大変有名なプレイズがありますが、こういう歌詞です。私の愛する方、なんと美しく親しい、この身もこの心もすべてあなたのもの、花嫁は待っています、花婿が来られるのを、いつの日か顔と顔を合わせ、みそばに行く日まで、あなたを愛しています。あなたのすべてが愛おしいです。心を尽くし、御霊も花嫁も待ち望んでいます。来てください。花婿、主イエスよ。アーメン。すごい賛美ですよね。これもラブソングですよね。これ普通の人が聞いて、イエス様のこちらがすっごいラブソング、ただのラブソングだと思うような歌詞です。あなたを愛しています。あなたのすべてが愛おしいんです。皆さん、これがキリストの花嫁なる教会の姿であります。聖霊主導の教会は、またそこに集う私たちは、このような思いを持ってイエス様を愛しています。あなたのすべてが愛おしいんです。だから来てください。私のところに来てください。これが花嫁ですよね。それゆえに私たちはいつも花婿が喜ぶことをしたい、逆に言うならば花婿が悲しむことはしたくない。イエス様は今日ここで賢い五人の乙女と愚かな五人の乙女のことを、花嫁の中にもいると言ったんです。そしてこの賢いというのはですね、ワイズという英語では、クレバーではないです。ワイズという言葉が使われています。知識を持っていること、頭がいいことではなく、ワイズというのは賢いですね。そして辞書を調べますと、聡明、思慮分別がある。愛は人を賢くします。花婿への愛は花嫁を賢く振る舞わせていきます。何が大切なのか、何が今この時に必要なのか、花婿にとって、そのことをいつも考えますから、いつも花婿が喜ぶことを考えておりますから、賢くなっていくんです。あ、これはするべきではない、花婿が喜ばない、いや、これが今するべき時だ。花婿なるキリストは、イエス様は今日どのように言いましたかと言いますと、目を覚まして、いつも聖霊の油を買っていなさい。キリストが、花婿がいつ訪れてもいいように、今日、この十人の花嫁たちに起こった出来事は同じことでした。三節。五節を読みますと、ところが花婿の来るのが遅れたので、みんな眠気がさして眠り込んでしまった。みんなキリストの花嫁、ご安心ください、眠っていたんです。でずっと起きてろと言ってるわけではないですね。眠っていたんです。みんなそれぞれに生活に疲れも覚えるし、眠っていた。みんな花嫁さんが眠っていた。この時それは同じだったけれども、この時眠っていたけれども、 問題であったのは日々どうであったかということです。賢いワイズであった、この時をよく定めて時を見抜くことのできた賢い乙女という人はいつも油を買っておりましたので、眠気がさしてちょっとですね眠ってしまっていても、また再び油を持って火を燃やすことができたんです。燃やし続けていくことができたんですが、日々の生活で賢くなかった乙女はこの時をよく見極めて、今がどういうべきであるか、どういう時であるか、花婿の思いを理解しようとしないで生活をしておりました。この愚かな乙女たちは眠っていた、その後起こった出来事で失敗してしまったんですね。でもそれは日々の生活が最後の終わりの時に明らかにされていくということです。突然起きてどうにかなる問題じゃない、非常に厳粛ですね。ある方がこの箇所を読みました時に、この愚かな乙女たちが8節で、賢い乙女たちに油を分けてください、私たちの灯火が消えそうなんです、なくなっちゃったんです油が、だから分けてくださいと言って賢い乙女に言いましたけれども、賢い乙女が何と答えたかというと、9節、分けてあげるほどはありません、それより店に行って自分の分を買ってきなさい。ある姉妹が言いました、ずいぶん冷たいじゃないですか、キリストの花嫁なのに、もうちょっと愛があっても、もうちょっと人を助けてあげてもいいんじゃないですか。でも霊的な戦いは、霊的な問題は、そして一人一人に来る主の御前に立つ裁きの日は厳粛であります。どんなに夫婦が仲がいいからといって、どんなに親子がケアし合っているからといって、主の日、一人一人が自分の分を持って主の御前に立たなければならない。私たちは愛する子供たち、まだまだ救われていない家族たち、兄弟姉妹たち、離れている者たちのために取りなして祈ることはできます。その人が自分の分を買いに来ることができるように、取りなしはここまでです。でもその人がその祈りに預かって、その助けに預かって自分の分を買いに来なければならない。なぜかならば信仰は、イエス様の救いは一対一だからであります。すべてのもののためにイエス様は十字架にかけられました。その救いを一対一で私たちは受け取っていくのであります。その時、私がキリストの花嫁としてどのようにして生きているか、そのことを自覚し賢く振る舞っているか、時をよく定めながら自分の分を買いながら生活をしているかどうか、そのことが終わりの時代に明らかになっていくよ。だからイエス様は十字架に向かわれる前、数日でもう十字架にかけられてお亡くなりになられます。その前に肉体を持って弟子たちに語ることのできるその時に力を尽くして、イエス様は賢い乙女、キリストの花嫁として、私の花嫁として私を待っていてほしい、そのことをイエス様はお語りになられました。皆さん、このメッセージを聞いて私たちはこれを義務だと思うべきではありません。イエス様は厳しいことを言う、だからしなければならないと思うべきではありません。先ほど言いました、何度も言います、花嫁の特徴は花婿を愛しているということです。ですからそうせずにはおられない、待っている、賢く振る舞わずにはおられない。その時を定めてイエス様が、油を買いなさい、はい、油を買って日々過ごします、これが花嫁です。そうしなきゃいけないならそうしますよじゃありません。そんな言われたらもうしょうがないじゃないですか、ではありません。そんな嫌な顔しないでくださいね。はい、そのようにして待ちたいと願います。なぜなら私は花婿を待っているからです、愛しているからです、花婿のすべてが愛おしいからです。 そのような信仰が皆様に与えられますようにと願います。黙示録の19章を最後ご一緒に開きましょう。黙示録19章の475ページ、黙示録19章、ヨハネの黙示録19章の少し長いんですけれども、5節から10節をご一緒にゆっくり読みましょう。ヨハネの黙示録19章5節から10節をご一緒に読みます。475ページ、ヨハネの黙示録19章5節から10節です。3、はい。また玉座から声がしてこう言った、すべて神のしもべたちよ、神を恐れる者たちよ、小さなものも大きなものも私たちの神をたたえよ。私はまた大群衆の声のようなもの、多くの水のとどろきや激しい雷のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、全能者であり私たちの神である主が王となられた。私たちは喜び、大いに喜び、神の栄光をたたえよう。子羊の婚宴の日が来て、花嫁は用意を整えた。花嫁は輝く清い麻の衣を着せられた。この麻の衣とは、聖なる者たちの正しい行いである。それから天使は私に書き記して、子羊の婚宴に招かれている者たちは幸いだと言い、またこれは神の真実の言葉であるとも言った。私は天使を拝もうとしてその足元にひれ伏した。すると天使は私にこう言った、やめよ、私はあなたやイエスの証を守っているあなたの兄弟たちと共に仕えるものである。神を礼拝せよ、イエスの証は預言の霊なのだ。アーメン。七節の口語訳を読みますと、私たちは喜び楽しみ神をあがめ祭ろう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意をしたからである。私たちがキリストの花嫁であるというこの信仰は、終わりの時代に私たちに与えられている信仰の告白、主の再臨が来るということを信じている信仰の証であります。子羊の婚礼に招かれたものは幸いであると聖書は教えています。そのように主が再び来られるのを大きな喜びで待ち望んでいる。花嫁は準備ができました。そのように告白できるなら幸いであります。そして10節、今日イエス様が自分の油を買いなさい、このように申しました。今日のこの10節の後半の中には、神を礼拝せよ、そのように記されています。私たちは今日朝、私は礼拝者です、この賛美を告白しました。この告白をもって私たち新しい週間、私は礼拝者です。今の御言葉の通り、神を礼拝せよ、今日の礼拝が最後の礼拝だと思い、来週も再来週も来る、当たり前に来月も来る礼拝の一回ではなく、今日最後の礼拝と思い、一回一回今日最後の祈り会と思い、今日私が捧げることのできる最後のご奉仕と思い、最後の祈りと思い、あるいは最後の悔い改めと思い、そのように過ごすことができますように。これが自分の油を買う信仰者の生活、キリストの花嫁の生活であります。いつも礼拝を大切にして、重ねて言います、アンティオキア教会は断食をして、祈りを持って礼拝に備え、聖霊が一回一回告げてくださることを待ち望んでおりました。今日皆様に聖霊は何と告げられたでしょうか。そのような教会となって、一回一回 真実を真心を主に捧げるキリストの花嫁とそのように歩んでいきたいと願います。キリストの花嫁たちは神を礼拝することを大切にします。キリストの体である教会の命につながっていく教会生活をおろそかにしません。いつ花婿が来ても備えている花嫁というのは重ねています。礼拝を大切にし、祈り会を大切にし、語られる御言葉に心を開いて耳を傾け、よく祈り、聖霊に満たされて教会生活を送る人のことです。その人のうちには先ほどの黙示録の通り、私は喜び、大いに喜び、この喜びの中でキリストの花嫁として新しい私たち迎えました年度もご一緒に信仰の歩み、そして教会生活をそのようにして主に捧げて歩んでいきたいとそのように願います。どうか皆様に今日の御言葉の成就が豊かにありますように、皆様のご家庭に、皆様が置かれた場所場所で、皆様がキリストの花嫁として大いに喜び、主を証しする祝福を受け取ることができますようにお祈りをいたします。ご愛なる天のお父様、心から感謝いたします。あなたの十字架、そして復活、またあなたが栄光の座にお着きになり、今私たちに、信じる者たちに聖霊が豊かに注がれているこの素晴らしい新約の時代の恵みを覚えて心から感謝いたします。イエス様、今日語られました、どうぞ終わりの時代に建てられたる玉川教会、またつながる私たち一人一人がもう一度聖霊様、あなた主導の人生に変えられて、そのような教会として建てられて、日々キリストの花嫁として、イエス様、花婿なるキリストを待ち望んで待ち望んで、慕って慕って、またあなたのすべてが愛おしいんですと、そのように告白し、あなたの喜ばれることを一番とし、歩んでいく私たちとなりますように、どうぞ祝福してください。この教会には事実そのように本当に素晴らしい花嫁たちがいることを覚えて心から感謝し、主の御名を崇めます。どうぞますます聖霊様、私たちを憐れんで導いてくださり、助けてくださり、いつもこの時を悟りながら、イエス様、あなたを待ち望み、主の福音宣教の技に仕えていくことができますように、喜んで互いに愛し合い、許し合い、イエス様、本当にあなたのお姿を、十字架の道を選び取っていくものとなることができますように、どうぞ新しい週間もお一人お一人、ここに集われた方々、またライブ配信を通して聞くお一人お一人の歩みを祝福してくださいますようにお願いいたします。病の中にあるもの、さまざまな困難の中にあるもの、なお主を花婿なるキリストが来てくださる、その喜びを持って、期待を持って、信仰を持って過ごす新しい一週間となりますように、どうぞ導いてください。心からの感謝を持って、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。